ラジオ寺子屋。このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室後藤道場の提供でお送りします。礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室、そして様々な体験で子供の自主性を育てる寺子屋スクール後藤道場。自分らしく自信を持てる取り組みで子供の教育子育て支援として活動しています。後藤道場は23年の実績と県知事認証の特定非営利活動法人で次世代を担う子供たちを支援。詳しくは後藤道場で検索。今日も始まりましたラジオ寺子屋です。改めて後藤道場についてご紹介します。大事なところでね、なんかゴニョンってなってしまいました。ごめんなさい後藤先生。改めて後藤道場についてご紹介します。自信をつけたい子供のための空手道教室の他に、子供の居場所づくり、自立を促す様々な体験ができる寺子屋スクール、そして月1回開催の寺子屋子供食堂など子育て支援活動を行っています。後藤道場を始めておよそ25年、たくさんの子供たちと触れ合ってきました空手の師範の後藤先生。子育てでお悩みのお父さんお母さんのお手伝いができれば幸いですと常々おっしゃっています。そこでこのコーナーでは子育てのお悩み相談をお受けしております。どうぞ番組までお寄せください。さあ、スタジオには鹿児島市吉野町にあります後藤道場の空手の師範で真言宗金剛山高城寺三種の後藤勘定さんにお越しいただきました。後藤先生こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ちょっと待って、
肌声
あれ今日からね、マスクの着用は個人の判断に委ねますということになりまして、はい、後藤先生もね、こうマスクを外してにっこり笑顔でスタジオに入ってこられたんですけど、
はい、
めっちゃ鼻が詰まってて鼻声ですけどって言いましたら、はい、なんと
花粉
そんなちっちゃい声で、
ちっちゃい声で、
ちっちゃい声で。
今年ひどいですね。
花粉症。
やられてます。
ね、後藤先生。
はい。
外ではマスクをつけてくださいね。
ですね。
花粉を吸わないように。
そうですよね。
ね、
花粉対策に。
ですです。はい、そんなちょっと花粉症で鼻声の後藤先生でございます。
うん、はい、はい、体調はもう。
はい。
バッチリです
ね。バッチリですね。
はい、元気ですね。
さあ、はい、この時間からインスタライブ配信しています。はい、フレンズ FM76.2 のアカウントか、ね、カタカナでフレンズ FM と検索して、フォローしてご覧いただきたいと思います。
はい。
さあ、今日もね、もう今どんどん皆さん見てくださってますね。
はい、デミ太郎さん、お彼岸ですね、はい。近いですねって、ありがとうございます。
なるほどね。
お彼岸ですね。もう、
そうですね。
もうすぐですね。
そうですね。
また、お彼岸の話とかも、一緒にできればいいですよね。
うん、ですね。はい、おいおいしていただきたいなと思います。はい、そう。なぜね、お彼岸の時には、墓参りに行くのかとか。
うん、そうそう。
なんかね、
大事なことがある
んです。大事なね、お話もしていただきたいなと思います。
はい。
さあ、今日は、後藤先生。
はい。
ちょっと、お悩みのね。
そうですね。
ご相談が、
はい、先日。
ということで、
はい。
そちらの方、私がご紹介しますので。
はい、お願いします。
はい。高校2年生女の子のお母様から、
はい、
ご相談が届いたということなんですね。
はい、
お疲れ様です。大変なことになりそうです。点点点涙。娘の追試が10個あります、うん。来週の月曜日から放課後始まります。点点点。しかし全く勉強する気配がありません。声をかけるとすごく拒否されます。暗記だけでなんとかなりそうな教科だけは準備を手伝おうかと声をかけましたが、自分でできるというのでもう見守るしかありません。去年も結構きつい思いをしてたくさん迷惑をかけました。今年はもっと大変になりそうです。もう退学になる覚悟をしといた方がいいのかなという感じです。去年もこんな感じで登校拒否が始まったので怖いです。どう子供に接したらいいでしょうか。もう普通にしといて大丈夫でしょうかという、高校2年生の 女の子をお持ちのお母様から切実なちょっと相談がね、はい、届いていますね。
まあ、結構こういうお悩みをですね、持たれてるお母さんお父さん多いかと思うんですよね。
そうですね。
もうだんだん高校生になるとね、もう子供というよりも、一人の人として、
はい、
こう人格もね、
一
人の人としてになりますんで、
ええ、
なかなか親といえども、ああしなさい、こうしなさいが、もうできなくなってくる。
そうですよね。
ですよね。自立してきますからね。
ですよね。
よく、まあ、女の子でしたら小学校の高学年くらいからありますよね。成長早いですもんね。
早いです
よ、女の子はですね。勉強は、私は思うのはいつも、
はい、
この方にもお話ししたんです。差し上げたんですけども。
ま
あ、勉強っていうのは心が元気だったら、自覚をが芽生えた時に、
はい、
自らするんですよね。
あ、
で、逆にこの勉強しろしろということで、こう、無理強いさせると、逆に心まで死んでしまいますんでね。学校行けなくなったりとか。
はい、
まあ、いろんな多くのことに影響してきますので、
うん、
今の子っていうのは、以前もそういうことがあったらしいんですね。ちょっとお寺の方でちょっとご縁があるお母様で。
はい、直接ご相談をね。
はい、お参りに来られるお母様なんですけども。
はい、
以前はもう言い過ぎてしまって。
あ、お母さんこう、心配だからですね。
そうです、そうです。お母さんのお気持ちも本当よくわかるんですよね。
うん、
もう愛情として言うわけですから。
そうですね。
うん。ところがまあ、それが、ね、ちょっとこう、言い過ぎちゃって、もう、我が子供としてはね、もう、心閉ざしてしまって。
うん、ほっといてっていう気持ちになったんですかね。
まあ、それもよくわかりますよね。
そうですね。
で、学校行けなくなる。
はい。
もう行かなくなるというか。
うん。
で、いろんなのにもう塞ぎ込んでしまってと。
そうですね。
そうすると、親御さんって余計また心配。
なりますよね。
ですから、今、その間にいろいろお母さんもいろんなお気づきがあられて、
はい、
改善をされたようで、
うん、そうなんですね。
この1年間は、娘さんが学校に元気よく行くようになったと。
あ、はいはい。
それはすごく喜ばしいことで、私はもう、お母さんにお話ししたのはもうお母さんが変わったからですよって。
うん。ま
あ本当そうだと思うんですよね。
うん、
ですから、今、またこういう状況になってしまったけど、
はい、
それをこう、言うことなく、とにかく元気で学校に行ってるっていうのが何より、
はい、
何よりのことですから、もう勉強してほしいという気持ちはお母さん、当然、あるでしょうし、わかるんですけども、勉強っていうのは、まあ、そうですね、一つの技術ですからね、やっぱり心がしっかり安定してれば、やろうと思ったら技術っていうのは伸ばせるわけですよね。
はい、
だから学力っていうのは技術だと思うので、やっぱりそれよりも大事なのが心の問題、心がいかに安定していて、充実しているかっていうのが大事じゃないかなと私は思うんですよね。ですから、いくつになっても勉強というのはできると思うんです。
できますね。
はい。自分でその自立をして、
はい、
目標というのを持って、やるぞという気持ちになった時に、必要なものは自分で備えていく。
はい、
これが自立だと思いますので、
うんうん、
それに向かっては一歩一歩近づいてるんじゃないんですかというお話をさせてもらいまして、
なるほど。
で、お母さんはね、
うん、
返事が返ってきたんですけども、
どうしちゃったんですか？
うん、自分が、もう娘さんにね、こう、ハグしてね、
うん、
大丈夫だよと、
うん。
で、結局、お母様が一番ご安心されてるという。そう、お母様が、ご自身がすごく安心したと。だから結局親って、やっぱり過剰にこう、そうでもないことを心配してしまったり。
しますね。
しますね。
します。
我が子になればなるほどしますね。
なるほどしますよね。
しますよね。だから、意外とそういうことだったりする。
はい。
うん。で、お母さんが安心し、そうそう、お母さんが安心して、またこう、普通に接しててですね。
はい。
子供って、勉強しろっていろんなことを与えても、
うんうん、
ダメな時はダメなんですよね。
ですよね。
うん、で、やるってなった時には、必要なものは自分で揃えてきますから、
うんうん、
なんかそういうのって、親とかですね、
はい、
大人の方で、こう、なんというか、コントロールとか、というかですね、していかなきゃ子供っていうのは、なかなかこう自立して育ちにくいんじゃないかなって、いつも思いますよね。
はい。
うん。
まあ、なんか反省しながら、私自身もですね、うん、反省しながらちょっと聞いてたんですけど、は
い、だから人に言うって難しいですよね、うん、言わなきゃいけないことももちろんあるけども、うん、逆に言い過ぎてしまったら逆にダメにしてしまうわけですよね、う
ん、あ、なんか今ですよ、ね、なんかね、チクって胸がチクって、
いやそうですよね、
もうね、本当に母親、まあ、私で言うと、うん、余計なことを心配してしまうんですよね。そこまで心配しなくていいのに、私がそう、ま、息子がね、子供の頃とかですね、はいはい、余計な心配をして、心配事がどんどん自分の中で膨らんでしまうんですよね。で、子供はもうそれでなんかお母さんを例えば、僕が悩ませたのかなって思うと、子供もちょっと塞ぎ込みになったりとかしてしまうから、はいはい、うん、お母さんが心配すればするほど、ちょっと子供を追い詰めてしまうっていう、うん、まあ、私の場合ですよ。
はいはいはい。
で、私も、人からね、やっぱりいろいろ諭されてというか、教えていただいて、はいはい、今のようなことを本当おっしゃったんですよ。大丈夫なんだよ。うん、まあ、はっきり言うと、まあ、学校にちょっと行けなくなった時とか、うん、まあ、そういうことだったんですけれど、学ぶことはいつでもできると。
うん、
や、今、後藤先生がおっしゃったようなことをおっしゃられました。はい、
うん、
今は、だから、あれこれ口を出すのではなくて、
う
ん、
そうですね。
ちょっと離れた場所から、見守ってあげてくださいと。
うん、
で、今は、傷ついた、まあ、やっぱり息子なりにというか、ね、うん、何かこう傷ついていけなくなったりとかしてる状態だったので、
うんうん、
今は傷ついた羽を癒していると。
うんうんうん、
で、傷が癒えたら、自分で絶対に動き出すから、
うんうんうん、そうですね。
それまでは、やいのやいの言わずに、うんうん、それこそこう、あ、なんか泣きそうできた。それこそそう、だっこうギュッとこう外してあげて、そうそうそう、うん、お母さんはあなたのことを信じてるよって言って、今ゆっくりしていいんだよって言って、学校いいよ行かなくてもって、また勉強いつからでもできるからって言って、それでこう見守ってあげてくださいみたいな、
はいはいはい、
もうなんか涙がちょちょ切れてきたんですけど、そういう経験があったので、今聞きながら、お母様が変わられてよかったなーと思いました。その時にね、ほんと言われたんですよ、
はい。
お母さんが変わらないとダメだよってやっぱ言われました。
うんうんうんうん。
親が変わらないとって言われましたね。
はいはい、大体ね、お子さんのことで悩まれて、うん、お話に来る方多いんですけど。
ですよね。
大体もうそこなんです。
私みたいなね、う
ん。子供は、親はね、子供をなんとかできるって思っちゃうんですよ。
なんか。
できないです。
その時の経験で言うと、自分のことだったら、どうにでもできるのに、
はい、
子供のことになると、いかんせん、まっすぐになってしまうというか、
そうそうそう、
一直線になってしまうというか、自分の子、なんか子供をどうにかしなきゃと思ってしまうんですよね。うんうん、
それはもう真剣だからですよ。
そう、なんかね、でもそれがね、
空回りしちゃってね。
そう、空回りしちゃって。すごい、後藤先生が、優しい表情で私を、
いやいやいや
涙を拭っている
私を見てるんですよ。いや、勉強になるなと思って、僕今からなんで。
うん、後藤先生の可愛いね、ご子息さん二人も元気で、
うん
うん
うん、なんか子育てって、うん、以前ね、はい、私も人から教えていただいたんですけど、最初は肌を離せ、うん、手を離すな、
肌を離せ、
うん、
手を離すな、
まあちっちゃい時っていうのはこうずっとこうね抱いてるわけですよね、う
ん、
我が子をね、う
ん、あですね、赤ちゃんの時とか
はね、そうそうそう、でだんだんそれが自分の足で立って、
うん、
歩き出すと、そうしてられない、う
ん。あ、肌を離せ。
今度は手を離したらダメですね。ちょこちょこちょこちょこ動くわけなんでね。
ほ
ん
とほ
ん
と。
怖いですよね。
もう車に引かれそうだったから、そうそうそう。って言いながらね。
でもだんだんこう物事が分かってきて、いつまでもお父さんお母さんと手を繋いでてもいけないなって。
ですよね。
手を離せって。
うん、
ね、
うん。
目を離すなってなるわけですもんね。
あー、なるほど。
そうそうそう。手は離してもいいけど、目は離さない。
うん、
で、もうじゃあ、中学校入ってもね、
うん、
どこに行ってるんだ、何をしてるんだってこう、ずっと見てるのもまた、おかしいから、うん、目を離せ、ね、心を離すな。
うわ、はい、いいですね。
うん。僕も本当その通りだなと思うんですよね。
目を離せ、うん、心を離すな。
心を離すな。心を離すなってのはずっとそうだと思うんですよね。
そうですよね。ずっとそうですよね。
はい、
うん、うんうん。
だから、それがなかなかこう、難しい面もある。それができないゆえに、ちょっと苦しんでしまうという、う
ん。
我が子がゆえに苦しんでしまうという。
そうですね。
そういうお悩みが多いですよね。
私、一個言われたのが、うん、親という漢字が、
はい、
木の上に立ってみると書くでしょうって言われたんですよ。
はいはい。
あ、親という感じですよね。
うん、
だから、見守ってあげなさいって。
あ、
やっぱり今の、 目を離せ心を離すなっていうか、はい、それとも合ってるかなと思ってちょっと離れたところの木の上から見守ってあげましょうっていう感じで言われました。
まあ信じて見守るしかないですよ。
ですよね、
と思いますけど ね、 ね。
で、このご相談の娘さんの追試が10個ありますと、
はい、
来週の月曜日から放課後始まりますっていう、はい、まあ、でもこれも娘さんにとってはこう試練というか、
そうですね、
自分でどうやってそれをクリアできるのかっていうのは、うん、この長い人生の中で、
はいはい、
なんか大事なこう、
そう、
ね、
試練ですよ、
ね、試練ですよね、
はい、
うん、これはもう親が言うことではなくて、うん、娘さん自身の問題だから、うん、ちゃんとやるのかやらないのかはちょっとわからないですけれど、うん、クリアし、や、自分自身で、いや、やばいよね、この10個クリアせんとね、と思ったら、うん、多分勉強されると思うし、
そうなんですよ。うん、はいはい。
心が落ち着けば、ね、されると思うし、そうそう、もうそこはもう、うん、もう、娘に委ねる。
うん。
ですよね。
覚悟です、あとはね。
ああ、覚悟か。
親は
覚悟。
私は親って覚悟しするのが一番のお仕事かなと思います。
覚悟だ。
そう、覚悟。
ですです。
一番の仕事かなと思います。だって、変わってやるわけにはいかないんですよ。変われないんです。
変わってあげたいと
変わってあげたい気持ちはね、あるけど、うん、でも変われないじゃないですか。
そう、変われないから。
そう。
子供さんは子供さんの人生があるから、
うん、
なるほどね。そう。親は覚悟する。
だから、子供のこの問題というのは、うん、実は親の問題であることも多いんですね。
はい。
はい。私も含めてですよ。はい、うん、自立の反対語何か知ってますか？
え、自立の反対語？
はい。自立の反対語。
自立の反対は、ええ、依存？
依存なんです。
あ、はい。
だから、親が子に依存してるケースってのは多いんですね。
あ、
親、うん。可愛いがゆえに。
私もね、人から言われました。あんたも、うん、息子ちゃんたちが好きなのはわかるけど、
うん、
離れなさいよというか、じゃないと、息子さん二人は、やっぱり自立できないよって言われたので、全然大丈夫です。はい。全然大丈夫です、もう。はい。いや、ま、心の奥ではね、元気かなとか、
うん、そうそう、
長男とか東京いるので、
あ、
ずっと帰ってきてないので、
うん、
コロナ禍で。元気かなって思うけど、絶対言わないです。はい。
あれ修行ですよね、親のね。
修行です。
修行だと思います。
修行です。
はい。
うんうん、
やっぱりね、僕も息子いるんでね、二人。
はい。
まだちっちゃいですけど。
ちっちゃいですよね。
やっぱり同情生の子で、やっぱり巣立っていく子今年もいるんですけど。
はい。
やっぱり、私とはそんな空手であっただけですけどね、やっぱり小さい頃からいる子って、ね、やっぱり気になりますよね。
気になりますよね。
大丈夫なのかなと、
ね。親のような気持ちですよね。
そうです、そうです。
小さい頃からずっとね、
うん。うん。それが我が子になった場合、まあ辛いと思いますよね。
ね。
でも修行ですね、親のね。
まあ、高校、はい、大学ちょっと県外に行きたいとかって言った時にね。
うん、そう。だから、親子って、ちょっと話あり、変わりますけど。
変わってください。
親子で一緒に暮らせる時間ってほんと限られてるんです。
もうそれだから、それだから、
そうそう。
後藤先生
なんか毎日いるとそういう感覚がなくなってしまうけど、
うん、
子供と一緒に暮らせる時間っていうのは本当に限られてる。
限られてますよね。
と思うんですよね。
自立してから思いました。
う
ん、だから小学校とかの時期ってすごい長く感じるんですよ。
はいはい、
中学ぐらいまで、なんかずっといるもんだと思って、で高校を卒業して、まあ、その後就職なのか大学なのかで、あ、なんか親元離れていくってこのことかなーっていう段階に入り、あ、いよいよ県外に行くのかっていう、
そうそうそう、
ね、
一緒にねずっと暮らしてたね。
あっという間です。
うん、あっという間ですか。
あっという間でした。だから、
はい、
なんだろう、あ、なんかもちろん、大事に過ごしてきた気持ちではあるんですけれど、
うん、
もっと違う形があったかもしれないかなと、後藤先生がいつもおっしゃるみたいに、
はい、
何かを一緒にやるっていう、
はいはいはい、
我が家も、まあ、家族でキャンプに行ったりだとか、どっかこう、ドライブに行ったりだとか、そういうことはしてきたんですけれど、海で泳ごうっていう時に、
はい、
私、泳がなかったんですよ。
泳がない。
ちょっとこう、木陰で、お母さん見とくからって、
はいはいはい。
なんかいろいろ話を聞く中、一緒に泳げばよかったなとか、一回だけプールで一緒に泳いで、それすごく私自身も覚えてますもんね。子供たちも嬉しそうに、お母さんっつってから、一緒にこう流れるプールで、ラララーって流れながら泳いだんですけど、やっぱり一緒に泳ごうよってきますよね。その時、 ご賞もね、ほっこりお腹が出せないから、もう、見とくねっていう。いないでね、一緒に泳げばよかったとか、今思いますもんね。一緒に何かをもっとた、一緒に楽しめばよかったなっていうのは、すっごく思います。はい、
今ね、すごい勉強になります。
あ、いやもう、後藤先生は息子さんとランニングをしたりだとか、その空手の稽古を通して、ま、親子、ね、また、師範という立場でも、同じ時間を過ごしてらっしゃるわけですから、濃いと思いますよ。
なんか、ねえ、本当に親と何か一緒に同じことを、うん、同じところを見てやるっていうのは、うん、その親子間のコミュニケーションっていうんですかね、うん、ものすごく大事だと思います。一緒に山登る話をよくするんですけど、うん、
はい、
だいたい中学校ぐらいになると、うん、男の子って喋んないですよね。
喋んないし、うん、山登るって言っても行かないですよね。
でもそれ、喋れなくていいんですよね。例えば同じことをやる、うん、同じところを目指して何かを一緒にやるっていう、うんうん、もうそれだけでコミュニケーションになるらしいですね。
男の子はね、もう口数少なくなって、
う
ん、
そうそう、
聞いても別にとか、
そうそう、そんな感じでしょ。
なんかな、うちはあーんって言うんですよ。それはしないあーんなのか、うん、したいあーんなのか、どっちのあーんっていつも聞いてたんですけど。そうそうそうそう。別にか、あーんしか言わないです。言わなかったですね。
わかるわかる。
でもそれでも今後藤先生がおっしゃったみたいに、
はい、
まあ、ちょっと山登り行こうよと。
うん、
で、あーんもうんも言わなくて、うん、行かないって言わなければ、じゃあ行くわ、ちょっと行こうって言って、うん、山登り中何も喋らなくても、うん、同じ空気を吸って、うんうん、ちょっとはーはーなりながら、うんうん、あっさ、結構きついよねって、うんうん、お父さんお母さん行った時に、よ別にって言いながら、うんうん、さささっと先を歩いていく息子を見ながら、うん、あんた若いからいいねー、お父さんお母さんきついわよとか言いながら、うん、でもそんな会話ですら、
それでいいんですよね。
成立しない会話でも、
そう
体験として、
そう、
それぞれ残るわけですよね。
それは残るからずっと、心に残りますから。
ね、残りますよね。
道場で毎年一回ですね、ちょっとコロナだってできてなかったんですけど、
はい、
今年じゃない、この間の、9月はできたんですけどね、
はい、
親子稽古っていうのをするんです、空手で。
親子稽古は、うん、ま、息子さんとか娘さんが後藤道場に通ってて、
はいはい、
お父さんお母さんは空手の経験はなくても大丈夫なんです。
もちろんない、ほとんどないんですよね。
ですよね。
で、私はできるだけお父さんに参加してくださいって、
うんうんうんうん、
お願いをするんですよ、
うん。
それはなぜかというと、やっぱりお父さんとなかなかコミュニケーション取れない。
な
お仕事をね、お外で頑張ってこられて、家に帰ってきたらね、お疲れですから、うん、なんかそういう親子関係が多いので、うん、お父さん、できればお願いします、ね、という形で。でね、見てるとやっぱりいろんな親子がおられますよね、
はい。
当然お話ししない親子もいるんですよ。
ですよね。
でもね、それは、それでいいと思うん
です。それでいいわけですね。
同じことをやって、帰ってから必ず、今日、こうだったねって一言二言喋る、
うんうん。
それでいいと思うんです。それがきっかけになって、また次のね、コミュニケーションを取りやすくなったりするものだと思うんですよね。だから一歩一歩こう、うまくこうコミュニケーション取れるように、
ね、
っていうのが大事かなと思うんです。
なんかもう、後藤先生の親子でずっと一緒にいる時間っていうのは短いんですよ、はい、あっという間なんですよっていうところから、うん、
はいはい。
もう話がブワーっていろいろ広がってきて、私の思いも込み上げてきましたけれど、
貴重な時間ですよね。
ですよね。
うん。
親子でいろんな体験してほしいですね。
そうですね。
はい。はい。後藤先生、
はい。
今日もありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
お知らせがありますね。
そうですね。
はい。まずは。
はい。今日はですね、実は子供食堂を後藤道場で1年やらせていただいて、来年度からですね、
はい、
ちょっとまだ決定はしてないんですけども、
はい、
今土曜日、開催させていただいてるんですけども、月1回ですね。
第3土曜日
ですね、はい。体験スクールと一緒にやってきたんですけども、来年度から、平日の夜ですね、
はい、
ちょっと声も、お声もいただいてまして、じゃあ試しに今月やってみようかっていうふうになりまして、
はい、
それが今日、
なんと今日
なんですね。
そうですね。
はい、5時30分から、
はい、
開所しておりますので、まあ、うちは学校の近く、小学校の近く、
はい、
中学校の近くなので、学校帰りにですね、
うん、
寄っていただくっていうのもよろしいですし、
はい、
もちろん、お家からですね、うん、また来ていただく、親子で来ていただく、8時までは、お時間設けますので、まあ、そこで宿題をするなり、
うんうん、
いろんなことを自分で、居場所作りとしても、今日は開催いたしますので、
はい、
ぜひ来ていただければと。
ね、ですね、はい。道場に通っていない方ももうぜひどんどん来てくださいということですよね。
はい、道場、寺小屋スクールはもう、空手道場に通ってる通ってない全く関係ありませんので、ね、
はい、
どちらかというと、そうじゃない子の方が、どんどん来ていただいてますんで、うんうん、
はい。わかりました。場所をちょっと簡単にご紹介していただいていいですか？
はい、場所はですね、鹿児島市吉野町、吉野東小学校ですね、うん、の、すぐ近くになります、
はい、
吉野東小学校、中学校が両隣でありまして、その間にこう、道路があります、
はい、
その道路をこう、登っていく形ですね、
はい、
そうすると右手の方に、道場がすぐ、看板がすぐありますので、
ね、
お分かりになるかと思います。
はい、今日の夕方5時30分から、はい、ということですね。
そうですね。
ね、ちょっと早めに来て宿題済ましたりとか、そういうのでも大丈夫ですか？
はい、全然、居場所として、はい、活用していただければですね。
はい。
はい。
で、料金はもちろん無料ですし、予約の必要もないということで。
そうですね。
いいわけですよね。
はい。
はい。詳しいお問い合わせは、099-243-9831、099-243-9831、五島道場までお願いします。さあ、そして、春休みに、キャンプがあるということで、
はい、そうですね。
先週もその前も、お伝えしてきましたけれども、
はい、
もう結構いっぱいに。
ですね、二パターンありまして、まず、3月25日から28日までがですね、3泊4日、はい、これは、道場キャンプと言いまして、五島道場の、道場で寝泊まりするキャンプをやらせていただきます。はい、まあ、いろんな野外炊事をしたりですね。テントの、テント作りの体験をしたりとかですね。うん、いろんなことをやります、
はい。
で、こちらの方がまだ空きが結構ありまして。
はい、
ぜひ来ていただければと。
なるほど。
はい。29日から、それから31日までの2泊3日は霧島で開催するんですけども、
はい。
こちらの方はもう定員になりまして、
ね、
はい。おかげさまでですね。
ということで。
はい。
わかりました。ということは、3月25日から28日まで、鹿児島市吉野町にあります、五島道場で過ごす道場キャンプ。
はい。
ね、ぜひ、お子さんをね、参加させてみてはいかがでしょうか。
はい。
こちらもお問い合わせ先は、099-243-9831、五島道場までお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お知らせはこれだけで大丈夫でしたね。
はい。
はい。五島先生、今日もありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
このコーナーは、礼儀を学び、自信をつけたい子供の空手道教室、五島道場の提供でお送りしました。